皆さん、キモポンはナタネでございます。はい、ということで、月刊キモイポッドキャスト第、5回目ということなんですけど、で、今回はですね、秋の、もう10月が始まってるんですけど、そのアニメの中で、2つ、取り上げてちょっと話していこうと。ちょっと切り口も変えながら前後半話していこうかなと、思ってるんですけど。で、前半はですね、タイトルに、あります通りですね、ヨスガの空の話をしていこうということでございます。で、このヨスガの空は、もともとが、いわゆるエロゲからスタートしたものでありまして、で、それが今回、アニメ化されるということで、ある程度の、名作だっていうふうにも、うすうすは聞いてるので、で、聞いてて、それでこう、しかもそれが、こう、アニメ化されっていうことで、大丈夫なのかなかみたいなのはあったっぽいんですけど、でも、その中でもね、その、制約の中でも、きっちりとした、きっちりとエロのポイントを取る、したたかさみたいな。したたかもクソもないんですけど、でもそこで、うまいこと、いろんな、大人の事情を含めつつも、作品として仕上がってるなと思うのが、あえて言えば一番秋、この秋で仕上がってるな感が結構出てるなっていうのが、ヨスガの空だなと、思うんですけど。で、ヨスガの空自体は、そういう、経緯でアニメ化されたものですから、もともと、エロいし、もともとエロい上にちゃんとそれが表現できてるって、三度出前になっちゃいましたけど。で、そういう中でも、良かったなって思うシーンっていうのがありまして。でね、それが話の数上で言うと、4話目みたいになると思うんですけど、簡単にですね、ヨスガの空っていう作品以前に、それは、の世界観とか、例によって、知りたい人が知ればいいということで、本当にごく簡単な、この話の4話目のその流れを言いますと、さっきね、僕が2行でまとめましたから、言いますけど、このヨスガの空はですね、基本的に主人公のハルカが、女の子たちとフラグを立てていって、おティンティンを立てていってどうするかっていうね。そういう話なんですけど、その中でも、右はカズハっていう、その女の子の話で。で、夏祭りの日にですよ。このカズハと、どっかしら、神社だかな、神社のその軒下で、やっちゃいますよっていう、そういう、話ですよ、ざっくり言うと。で、その和葉ちゃんっていうのが、どっちかっていうと、お嬢様っぽくて、黒髪ロングで、でもそれでいて、ちゃんと割とビシバシ言うタイプの、女の子なんですけど。で、このシーン、そのやるシーンっていうのが、今回演出的にすごく良かったな感みたいなのがあるんですけど、って言ってもこれは、いきなりその話の流れ上、ストーリー上やるっていうんじゃなくて、後日談的にその時のことを、回想するみたいな風になってて、で、カズハちゃんの、楽器をやってて、ビオラをやっててですね、弦楽器ですよ。で、それを演奏が流れて、それをハルくんやその他のキャラが聴いてる。アキラちゃんが聴いてると。で、そういう時に、その演奏を聴きながら回想シーンで、その時の、それではその時の、お成功の何日光だかは知らないお成功の模様をどうぞってふうになるわけです ねえ。で、その、まあ、このさ、BGM にその、なんか、ビオラでやるような、その、音楽が流れるっていう、なんかね、これにね、この雰囲気になんか、もともと、その、ゲームの原作だったっていうことよりも、なんて言うんでしょうかね、こう、日活ロマンポルノ感みたいな、あの、とにかくなんか音楽でごまかしてて、そっからこう、あはんあはん言う声が漏れ聞こえるっていう、そういう、なんか演出にね、なってまして。で、まあね、でもさ、そのロマンポルノ感まで隠さないわけいかないし、まあロマンポルノ感もがあるも比較的隠しているんですけど、でも、まあね、例によってその不自然な光とか影とか、まあ駆使せざるを得ないんですけど、でもその中でもやっぱりその、やっぱね、やってるっていうのがダイレクトに伝わるのって、その、まあ、当然その声として来るってのはわかるんですが、その、カズハちゃんの声だけじゃなくて、この主人公のハル君のハルカの、ね、が、その、カズハって呼ぶ声みたいなのが、こう、同時にこう入ってくるみたいな。もう、そして、その声とか聞きながら、その暗い中とか、その、不自然な光の中で、もう特に足だけ、その、カズハちゃんの足だけめっさ動いてるっていう、その、そういう感じからね、まあ、演出的に伝わるみたいな、ところがあって、まあ、これすごい、よく仕上がっ、まあ多分その、ヒロインごとに一回はこういうシーンがあって、その仕上がった感を見事にこう、こちらに伝えてくれるものだと思うんですけど、まだ始まったばかりなんで。で、その中でもね、まあ、演出が良いっていうのはあるんですけど、その中で僕自身は特にいいなって思ったところは、その、ね、そういう中で、この、カズハちゃんが、こう、着物を、カズハが着物を着てて、で、まあ、夏祭りだからってことで、で、その、もう、それがはだけ、まあ、着物がはだけていく様子とかも、こう、当然わかるんですけど、で、そのシーンの中で、こう、良かったなっていうのが、その、カズハちゃんが、着物着せ直す自信あるって聞くんですよ。その、まあ、いわゆる B な時の間に。で、それがね、こう、俺、この着物着せ直す自信あるっていう言葉に、すごいね、心を、まあ、ここで使う言葉じゃないけど、すごく心を打たれたんです。心も打たれたし、心が打たれた分だけ、ね。まあ、育っちゃったよね。まあ、俺のビオラの方も、俺の弦の方もね。で、その、まあ、それは、それはいいんですけど、まあ、このね、着物着せ直す自信あるって、このさ、普通さ、なんか着物やめてよ崩れちゃうじゃないですか。やめてよとか、もう崩れちゃうじゃないとか、そういうことなのに、だと思うんですよね。言うとしたら。なんですけど、その、まあ、当然お祭りですから、お祭りだったりしますし、当然その、あと、その、外を歩かなきゃいけないわけですから、それをこう、着せ直すっていうことを考える、その、着せ直してくれっていうことを、まあ、上辺でも考える、その、カズハちゃんの、その倫理観の良さみたいなのもありますし、そして、着せ直してようじゃなくて、その、着せ直す自信あるかいと、自信あるって聞くんです。その、これがね、その清楚だったり、その倫理的にしっかりしてるところだけじゃなくて、その相手に着せ直す自信を求めるっていう、その相手そのを、まあ言葉でこう攻めていくっていう、そのさ、まあそれは 単にもう、その、ハンナ時の中での一種の捨て台詞なんだけど、でも、それをこう、勝ち気な感じがこう、出てて、ただ、この、着物が着崩れて困るということを、すごく、いろんな、その、要素を込めて、言うことが、しかもそれをこう、あひあひ言わされながら言うことができる、この、カズハっていう、この右輪さんの、このね、凄さっていうか、それを、もちろんもともと綺麗で、なんだけど、それでいて、すっごく、ちゃんと、エッチな中に個性があるっていう、その、ちゃんと自分の強さもそこで、発揮されるっていう、この、なんていうんですかね、なんですか、この、全部が、行き届きすぎてる、この、ガシッとだからやっぱ、全方位につかまれてる感じてる、僕は本当、まあ、でもまあ、人の感じ方一つなんだけど、でも、その自分の感じ方一つを、その感じ方をいっぱいその多面的に一言で感じさせてくれるのが、その着物を着せ直す自信あるっていう、して、そういうね、ことなんですよ。もうだから、まあ、今はさ、こうやって振り返って話してるから解説っぽくなるけど、その話を見てる、そのアニメを見てるっていう時には、もう、綺麗だなっていう、そのことを、まあ、綺麗だなってこともあるし、その、もう、その、僕のその、その性的なツボみたいのをグーって引くんですよ。この、着物を着せ直してじゃなく、この、着せ直してプラス自信があるかっていう、その、二つでちゃんとブスっていくっていう、もうね、それが、すごかったなっていうふうにね、思ったんですよね。いや、だからね、よすがの空はよくできてる。でも、まあ、単純にもちろん荒もあるし、いろいろ細かい突っ込みたいところあるんだけど、でも、もしそれを、一つの、一つというか、一人の、その、ヒロインの、そのメインの話として、全部一個ずつでもそうやってやってくれるのだったら、ああ、よすがの空はすごいなと。まあ、当然ゲームではやってくれてるんだろうけど、でもそれをこう、ちゃんと表現、してくれるのかどうかっていうのが、まあ、よすがの空で、まあ、気になるところなんですけど。まあ、ちなみにこの、着物着せ直す自信あるっていう言葉に対して、その、はるくん、その、はるかは、まあ、わからない、でも止められないみたいな、そういうことで、まあ、もみ消していくんですけど。僕だったら、僕だったらってなんですか僕だった。自分だったら、今日はもう、何も着なくていいよって言いたいですね。あえてね。まあ、僕は基本的に着てって崩れるっていう方が好きですけども、もう着なくていいんだから関係ねえよくらいのことを、まあ、優しく言ってあげたいっていうのが、まあ、僕の中での、まあ、カズさんに対して言いたいことですよね。そして、ふざけんなと。こんな、ね、素晴らしく、エッチで綺麗なことを言って、ふざけるんじゃないと。ね、まあ、俺のカズさんがこんなに可愛いわけがないゾーンにですね、その時に、いわゆる可愛いわけがないゾーンっていうのを感じる、まあ、そんな、ひとときでしたっていう。まあね、アニメを見てる時の、まあ良かったなって、まあ、とりあえず、よすがの空に関しては、まあ、そういう話ですね。